恵みをいただく御言葉は申命記の29章22節から29節までです。申命記の29章22節から29節。後の世代、あなた方の後に起こるあなた方の子孫や遠くの地から来る外国人は、この地の災害と主がこの地に起こされた病気を見て言うであろう。その全土は硫黄と塩によって焼け土となり、種もまけず、芽も出さず、草一本も生えなくなっており、主が怒りと憤りで覆されたソドム、ゴモラ、アデマ、セボイムの破滅のようである。すべての国々は硫黄、なぜ主はこの地にこのようなことをしたのか、この激しい燃える怒りはなぜなのだ。人々は言おう、それは彼らの父祖の神主が彼らをエジプトの地から連れ出して、彼らと結ばれた契約を彼らが捨て、彼らの知らぬ、また彼らに当てたのでもない他の神々に行って仕え、それを拝んだからである。それで主の怒りはこの地に向かって燃え上がり、この書に記されたすべての呪いがこの地にもたらされた。主は怒りと憤激と激怒とをもって彼らをこの地から根こそぎにし、他の地に投げ捨てた。今日ある通りに隠されていることは私たちの神主のものである。しかし表されたことは永遠に私たちと私たちの子孫のものであり、私たちがこの御教えのすべての言葉を行うためである。アメン。一言お祈りをします。愛する主よ、あなたは幸いをくださる主であり、また災いもくださる主です。私たちがあなたの御声に聞き従い、御言葉を守り行うならば幸いが必ず与えられ、御声に聞き従わず御言葉を軽んじ、それを無視し守り行わないなら必ず災いがくだされます。主よ、どうか私たちにその法則を今一度よくよく理解することができますように。どうか私たちがあなたの御声に聞き従うことを教えてください。御言葉を守り行うこと、その幸いを教えてください。しかし御言葉を聞き従わず守り行うことが行わないことの災いがいかに恐ろしいことであるのか、そしてその幸いを通してもまた災いを通してもあなたが栄光を受けられるということを主よ今日示してください。この語るしもべの唇を清め、また聞く一人一人の耳を清め、整えてこれからあなたの命をいただき尽くすことができますように導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によって祈ります。アーメン。主の御声に聞き従わないとですね、主の御言葉を軽んじる人、御言葉を聞いてもそれを行わない人に対しては必ず、災いが下る。その災いはもう本当に徹底的なものであることは、ここ、数日、あるいは数週間、ずっと私たちは見てきました。で、主はの御声に聞き従う人には確かに幸いが与えられますけれども、そうでない人には必ず災いが与えられます。で、ね、 神様の御声を聞けば、御言葉を読めば、その人全部が全部幸いが与えられるかというと、そうではないんですね。その御言葉を読んで、それを守り行う人であるならば幸いが与えられますけれども、でもそうでない人には災いが与えられます。教会に来ればみんながみんな幸いを受けるでしょうか？どうもそうではないですね。教会に来ておきながら災いに次ぐ災いを受けている人は私たちは見ております。教会に、ね、同じ教会に来て同じ御言葉を聞いておきながら、どうしてそんなに違いが起こるんでしょうか？それは御言葉を聞いて守り行う人は幸いを得て、聞いて守り行わない人は災いを受ける。これは法則ですね。もうここ数週間何度も何度もこのことは学んでおります。御声に聞き従わず御言葉を守り行わないところには恐ろしい災いが下ります。でそれを後の、ね、22節後の世代、あなた方の後に起こるあなた方の子孫や遠くの地から来る外国人はこの地の災害と主がこの地に起こされた病気とを見て、まあ、言うであろう。あまりにもですね、その災害が恐ろしい、主が下された災いがあまりにも恐ろしいからですね、後の時代の子孫やまた、その地のありさまを見ている外国人はですね、互いに驚いて、言うんですね。なぜ主はこの地にこのようなことをしたのか、この激しい燃える怒りは一体なぜなのだ、ね、でしかもその、災いは、全土が、ね、異様と塩とによって焼け土となり、種もまけない、芽も出さない、草一本も生えなくなってしまう。ソドモやゴモラ、またアデマやツヒボエムの破滅のようである。もう徹底的な災いなんですね。どうして主は、ね、この神の民と呼ばれるイスラエルに対してこれほどまでの災いを下されたのか、ね、神を信じている民、ね、律法が与えられている民、聖書が与えられている人、御言葉が与えられている人のがなんでこんな災いに遭うのか、ね、人々は思うかもしれませんけども、でもあいにくですね、そのなんでか思う人々も分かるんですね。御言葉を聞いた人が幸いを受けるんではなく、御言葉を守り行う人が幸いを受けるからです。イエス様もね、マタイの福音書で三条の説教の終わりに言いましたね。イエス様マタイの7章の24節からのところです。マタイの福音書の7章24節から27節まで。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。アメン。イエス様の言葉を聞く人は大勢おります。聖書はもう世界のベストセラーになっており、聖書を知らない、ね、聖書という言葉を知らない人はいません。で聖書の言葉、日本においても、知られている御言葉もいくつかあります、ね、人はパンだけで生きるのではないとか、心の貧しいものは幸いですとか、まあ、いくつか有名な御言葉を多くの日本人は知っているんですけども、でもその言葉を聞いてそれを、ね、行う人が岩の上に自分の家を建てた人に比べることができるわけで、ね、御言葉を聞いてそれを守り行う人はですね、人生の、ね、旅路に雨が 打ちつけても風が吹きつけてもピクともしないんです。岩の上に建てられた人のようだからです。しかし26節以降、また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆岩の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした、ね、しかもそれはひどい倒れ方、ね、ただ倒れるんじゃないんです。ひどく倒れるんです。主の御言葉を聞いておきながらそれを行わない者は、ね、倒れるんです。でしかもただ単なる倒れ方じゃない、思いっきり倒れるんです。ひどい倒れ方をするんです。御言葉を聞いておきながらそれを守り行わない人はそういうひどい倒れ方をする。イエス様もおっしゃっています。旧約でも新約でも、ね、同じことを言ってるんですね。主はもうすでにモーセを通して語られております。もう主の御声に聞き従わない、守りを行わない人はどんどんどんどんその災いの度合いが大きくなり、その深刻度も増していきます。そのひどさも増していきます。でそれで、あまりにもですねその災いの様がひどいのを外国人が見ると、なぜ主はこの地にこのようなことをしたのか、この激しい燃える怒りは一体何なのか、ね、でそれに対して人々は言うんですね。それは彼らが、ね、せっかく良くしてくださった神である主を捨てたから、ね、彼らの先祖をエジプトの地からあんなに、ね、大きな奇跡と印を持って連れ出してくださった、で彼らと契約を結ばれた、その素晴らしい契約を彼らが捨て去ったからだ。彼らがその契約を捨てたばかりではなく、神様をも捨てて他の神々に行って、ね、占いをしたり、あるいは助言者に、ね、聞き従ってしまったり、ね、口寄せとか霊媒に聞いたり、そういうことをしたから、だから彼らに対してこんなに恐ろしい燃える怒りが、ね、彼らの身に起きて、そしてこの書に記されている呪いが全て彼らに起こったのだと。でそれで神様は、ね、怒りを持って、また激怒を持って彼らをこの地から根こぎにして他の地に投げ捨てた、ね、外国人たちも知るんです。神様を知らない人たちも、神を知る人が、ね、神様を捨てて他の神々に従った様を見て、そしてそれ彼らに下るその災いのひどさを見て、本当に主はおられるんだ、ね、逆に神様が讃えられるんです。実際ですね、主を捨てることのその災いは激しいものです。確かにバビロン捕囚の時代においても、またね、列王記歴代史見ましても、ね、主を捨てた王の世代は恐ろしい裁きが下りました。主の御声に聞き従わない、主に御言葉を聞いていてもそれを守り行わないとですね、もう恐ろしい災いに遭うんです、ね、怖い怖い災いに遭うんですよ。主の御声に聞き従わないと、どんどんどんどんその災いが下される。そこから救い出されるコツはね、もう唇を閉じて聞き従うことだけなんです。自分が言いたいことね、自分の望み、それを口から出すことをやめて、そして御声に聞き従うこと、それを守り行うことね、神様が黙れと言ったら黙ること、聞けと言ったら聞くこと、行いなさいと言われていることをそれを行うことが、それが皆さんがなすべき、ね、幸いを受けるためのコツなんです。神様は別に災いを下したくては下してるわけじゃない、皆さんに幸いになってほしいからこの御言葉が与えられているわけです。そしてこの、ね、与えられている御言葉を守り行うならば、新約28章の前半に記されている素晴らしい 幸いと祝福を得ることができるわけなんです。特にですね、イエス様を十字架につけるというようなものは、ね、生まれてこなかった方が良かったのですとイエス様おっしゃってますね。この受難衆イスカリオテユダに対してのイエス様のその、ね、評価は、そのような私を裏切るようなものはむしろ生まれてこなかった方が良かったのですとおっしゃってます。それほどひどい災いです。実際ですね、イエス様を十字架につけた時代のイスラエル、そのイスラエルはですね、そのすぐ後にローマ帝国に攻め込まれます。イスラエルがですね、もう自分たちの民族はもう最高だっていうこと でそういう固くなな心を起こさせて、でそれで、ローマ帝国に攻められるんですけども、もうそのエルサレムにローマ帝国が攻め入った時、もうエルサレムという狭いその城壁の町の中に何十万という人々が立てこもっており、そして攻め込まれた時、もう人々が折り重なって死んでいる、とてもひどい有様でした。神殿もね、もともとローマ帝国は神殿に 火をつけるつもりはなかったんですけども、でも、ね、エルサレムの住民が、ね、あまりにも反逆したので、ローマ兵がもう思わず火の矢を放ってしまった。そしたらその矢がですね、神殿に、を燃やしてしまって、もう徹底的に燃やし、ね、神殿の中の 金がですね、溶けるほど激しい炎がもう神殿に燃えて、でそれでその、ね、溶けた金は岩と岩の間に流れ込んでですね、でそれでローマ兵がその神殿に入った時、岩と岩の間に金があるから、だから石をですね、神殿の石を全部崩して、でそれでその隙間に入った金を、ね、奪った。だから、ね、イエス様が言われた通り、この、ね、神殿を目を見張ってるのか、このでもこの神殿の石が、ね、石が他の石の上に積み上がっていることはないほどに、ね、これが崩されるだろう、ね、その予言が成就したんですね。で一部のイスラエル人の、エルサレムから逃げて、ね、千人の人たちがマサダの要塞という、もう難攻不落の天然の要害に立てこもりました。でローマ兵はそのマサダの要塞、ね、取り囲んで3年間兵糧攻めをしたんですけども、でついにですね、食糧難がもう深刻に陥って、もう人が人を食べて、でもう何もかもなくなって人々は死んでいき、でローマ兵がですね、もうマサダの要塞に入ったところ、もう人は人を、ね、同士打ちして、でそれで人が人の骨を、あ、人が人の肉を食べて、その骨が積み上がっていて、であまりにも悲惨な有様にですね、ローマ兵はもう驚いて、ものすごい驚いて、で本当に神様がおられるんだ、ね、イスラエル人が信じている神、それを、ね、差し貫きないがしろにしたから、だからこんな災いが起こったのだと、ね、ローマ兵は逆に神様を恐れたそうです。そのマサダの要塞の最後のありさま、またエルサレムの城壁の内側のあまりにも悲惨なありさまがですね、ひどいから、ひどすぎだからです。このもう何千年も前にモーセが予言していたこと、それは成就したんです。イエス様を差し貫くようなもの、イエス様を裏切るような人に当てられる災いはとてもひどいものです。そしてあまりにもひどいので、逆に神様を知らない人、御言葉を知らない人がですね、本当に神様がおられるんだ、ね、逆に主の栄光を褒めたたえるようになってしまうんです。私たちはそんなことがあってはなりません。私たちはですね、そのような固くなな心を、ね、御声に聞き従わないような心を、それをですね、捨て去らなくてはならないんです。私たちの、行い、御声に聞くということ、これはですね、もう誰もが、ね、もうほぼ世界中の人たちが聞いているわけです。でもその御声に聞き従って守り行う人は、やはり 少ないんですね。そしてその少ない人たちは幸いを得ています、祝福を得ていますけども、でもそれを守り行わない人は災いが下されます。ローマ人への手紙の2章を開いてください。ローマ人への手紙の2章の5節、ところがあなたは固くなさと悔い改めのない心のゆえに、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているのです。神は一人一人にその行いに従って報いをお与えになります。アーメン。固くなさ、悔い改めのない心、ね、自分には罪があるのにそれを悔い改めない、ね、やめなさいと言われていることがあるのにそれをやめない、それするならば御怒りの日のための裁きを積み上げているんです、ね、しなさいと言ってる言われていることをしない、やめなさいと言われていることをやめないと、どんどんどんどん災いが皆さんに積み上がっていってしまうんです。でも悔い改めるのであれば、すぐに主は恵みをくださいます。でも皆さんがですね、その固くなな心でもって自分の行いを改めないのであるならば、主は皆さんに恵みを施すことができないんです。神様が皆さんに恵みを施すことができるようになるためには、まず皆さんが悔い改めること、固くなな心を捨てること、それをするべきなんです。なぜなら神様は一人一人に行いに従って報いをお与えになるからと6節に書いてありますね。その行いに従って報いを与える、だから口で私悔い改めますとか、ね、私教会にこれから通いますとか、私断食しますとか、そういった唇の言葉で報いが与えられるんじゃない、行いなんですね。だから口で告白したことではなく、皆さんむしろ行いの方に注意するべきなんです。続いて7節以降もお読みします。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと不滅のものを求める者には永遠の命を与え、党派心を持ち真理に従わないで不義に従う者には怒りと憤りを下されるのです。善を行うことには忍耐が必要です。皆さん、ね、キリスト者の生活、信仰生活は、ね、我慢することがないと思ったら大間違いです。忍耐というものが必要なんですよ、善を行うことを忍耐を持って行うのであるならば、ね、栄光と誉れと不滅のものと求める者には永遠の命を与えとありますね。与えられるんです、皆さんにも。でも、それを行わない人には、ね、怒りと憤りが下される。神様の怒り、憤り、ローマ時代のイスラエルに対して、またバビロン時代のイスラエルに対して怒りが下されたようなことが、固くなな心、悔い改めのない心には起こるんです。で、9節以降、患難と苦悩とはユダヤ人をはじめギリシア人にも悪を行う全ての者の上に下り、栄光と誉れと平和はユダヤ人をはじめギリシア人にも善を行う全ての者の上にあります。神にはエコひいきなどはないからです。律法なしに罪を犯した者は全て律法なしに滅び、律法の下にあって罪を犯した者は全て律法によって裁かれます。それは律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が正しいと認められるからです。全く同じことが書いてありますね。栄光と誉れとはですね、神様の御言葉を聞いて守り行う全ての人の上にあります。 これはユダヤ人だけのものではありません。ギリシャ人や日本人や韓国人や中国人、神様の御声に聞き従いそれを守り行う人すべてにあります。そして患難と苦悩とは、神様の御声に聞き従わず守り行いはないすべての人、それはユダヤ人であってもギリシャ人でも日本人でも関係ありません。すべての人に患難と苦悩が下るんです。御声に聞き従わない人に、神様にエコひいきはないんです。そして律法なしに罪を犯した人はすべて律法なしに滅び、律法の下にあって罪を犯した人はすべて律法によって裁かれます。律法が与えられたということには責任が発生するんです。御言葉が皆さんに解き明かされたからには、それを理解したからにはその責任があるんです。よくですね、あえてその御言葉を悟ろうとしない人、そんなの聞きたくないという人は、もう潜在的にそのことを知ってるんですね。なんとなくでも分かってるんです。だからあえて御言葉を聞こうとしない、だからあえて御言葉を理解しようとしない、御言葉を聞いても私分かりませんとかね、そういうわざとですね分かろうとしない人、それはこの言葉、御言葉には力があるということを、深層心理では知ってるんですね。でも御言葉を聞いたからには責任が発生します。申命記の今日の箇所の最後の、節29章29節にこう書いてあります。隠されていることは私たちの神主のものである。しかし表されたことは永遠に私たちと私たちの子孫のものであり、私たちがこの御教えのすべての言葉を行うためである、御言葉において隠されていること、当時はこの、モーセ五章しか与えられていなかったんですけども、でも隠されていることは、私たちが知らないことは私たちの、に責任が追及されることは、解散はしません。でも表されたこと、御言葉が解き聞かされたこと、皆さんがなすべきこと、またなさぬべきこと、それが皆さんに示された時はですね、皆さんになすべきことが示され、あるいはなさぬべきことが示された時、皆さんには責任が生じるんです。なすべきことが示されたのにそれをなさない、あるいはなさぬべきことが示されたのにそれをし続ける、これは皆さんが呪いを受けてしまうコツです。でも祝福を受けるコツは、なすべきことを信仰を持ってすること、なさぬべきことを信仰を持って行わないこと、したら皆さんは幸いを受けます、祝福を受けます。隠されていることは主のものです。私たちに知らされていないことは主のものですが、しかし表されたこと、それはもう私たちのものとなり、そしてそれを守り行う責任が発生するわけです。私たちキリスト者はですね、ですから、いろいろなことが隠されていることがあらわにされました。神の国の奥義があらわにされております。であるからにはそれをですね守り行ったら、他の人たちの知らない幸いと祝福を豊かに受けます。しかし、隠されていることがあらわにされたということは同時に責任も発生するんですね。それを聞いて守りを行う人は幸いですが、守りを行わない人は、普通に神様を知らない人、御言葉を聞いたことのない人よりもはるかに恐ろしい災いが下されてしまいます。皆さんはそうあってはなりません。御声が示されたら守りを行いましょう。そして幸いを得ましょう。世の誰よりも栄えて、祝福をいただいて、そして栄えていく皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、あなたは私たち生徒たちを特別扱いして、そして世の初めから隠されていた福音、この命の言葉を与えてくださったことを感謝いたします。それを私たちは聞きました。 であるからにはそれをあとは行うだけです。行ったなら幸いと祝福をいただきます。私たちに隠されていること、それはまだ私たちの責任ではありませんが、しかし私たちに開かれた言葉、それは私たちに責任が発生し、そしてそれを守り行ったならば幸いを得て、守り行わないなら呪いを受ける。主よ、どうか私たちがこの幸いを受けるシンプルなコツ、呪いを受けるシンプルなコツを主よしっかりと私たちのうちに刻みつけて、そしてただ御声に聞き従い守り行うことの幸いと祝福を豊かに受ける私たち一同でありますように。どうか生徒たち一人一人の信仰の歩みをあなたが導いて、どうかしっかりと幸いと祝福へと導いてくださいますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。